今日読むところも、ルカによる福音書にだけ記録されているところです。似ている話で、今日はムナの例えという話なんですが、似ているお話でマタイによる福音書にサラントンの例え話というのも出てきます。似ているんですが違っている点も多くあります。最初に11節から14節を読みたいと思います。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。まずはそこまでです。最初に少し確認しておきたいんですが、今読んだ11節から14節の中で、なぜこの例え話をイエス様がされたのかの理由が書いてあります。それを少し確認しておきたいと思います。11節の後半を見てください。もう一度読むと、エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからとあります。まずそのここの中でも前半のエルサレムに近づいておられたから、なぜこの例え話を話したかということですが、イエス様がエルサレムに近づくということはどんな意味があるんでしょうか。当時エルサレムを含むユダヤの地方一帯というのはローマ帝国の統治下にありました。ただそれはこのイエス様の時から、実はここ30年くらいの話です。30年前まではユダヤ地方にはユダヤ人の王様がいました。その王様というのはヘロデ大王の息子のアルケラオスという人です。このアルケラオスという人は残酷で、自分の敵はみんな粛清するような人物だったらしく、ユダヤの人々は彼のことをとても嫌いました。そこでローマまで自分たちの代表団を派遣して、その頃大きくなっていたローマ帝国に訴えて、この自分たちの王であるアルケラオスを失脚させてしまいました。で、このアルケラオスの失脚以来、このユダヤ地方にはローマから総督が派遣されて、ローマから支配されるようになっていました。でもユダヤの人々には異国に支配されているという不満が募っていました。そんなところにこのナザレのイエスという人が登場したので、人々はイエス様が自分たちの新しい王になってくれるかもしれないという期待をかけていました。でも皆さんもご存知の通り、イエス様はそんな政治的な指導者になるつもりは全くなかったので、人々は結局イエス様に失望することになります。そしてなぜこのアルケラオスという人の名前を出したかというと、14節で出てくるんですが、人々は我々はこの人を王にいただきたくない、ちょうどアルケラオスに対してローマ帝国に訴えだったのと同じように、人々はイエス様のことを拒否することになります。そしてイエス様はそのことをよく知っていました。だからここでわざわざこのような言い方をされたんだと思います。ですからこの例え話をイエス様がされたまず最初の理由というのは、こういう間違った期待と失望をイエス様に対して持っていた人々に向けられているということです。もう一つこの例え話をイエス様がされた理由が、さっき読んだ11節の最後の後半の後半ですね。 人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからだとあります。そうあるように、人々はイエス様がすぐにでも神様の超自然的な力で世界を変えてくださるという期待をかけていました。それは民衆一般というよりはイエス様を信じてイエス様に従っていた人たちが持っていた期待です。でもそのことはその人たちが思っていたよりもずっと時間のかかることでした。もうそのまま2000年が経ってしまいました。ですからすぐにでも自分たちが生きている間にイエス様が戻ってきてこの世界を治めてくださって王様になってくださると思っていた人たちは期待を裏切られてしまいました。イエス様はでもそれでもこの世界を生き続けなければいけないと教えるためにもこの例え話をしたと言えます。それが最初に確認しておきたい2つのこの例え話がされた理由です。そしてそこから今日私たちが覚えておきたいのは、私たちも今日イエス様に対する間違った期待と失望というのを捨てなければいけないということです。神様がこの世界を変えるために取られた方法というのは、人間が世界を変えるために考える方法とは全く違います。大きな力で圧倒するのではなくて、一つ一つは変わったかどうかわからないくらいに小さな変化を積み重ねていく方法です。イエス様は十字架と復活の後に天国という私たちの手の届かない遠い国に旅立ってしまいました。でもそこで今日の例え話が始まります。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言ったとあります。私たち一人一人には神様から委ねられているものが必ずあります。イエス様が再びこの世界に戻ってこられるまでその委ねられているものをどうするか、それは私たち次第です。私たちはイエス様という王様に仕える良いしもべと言えるでしょうか、それとも悪いしもべか王様の敵になってしまっているでしょうか。続きを読んでいきたいと思います。27節までまとめて読みます。さて彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んで来させ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの1ムナで10ムナ儲けましたと言った。主人は言った、良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。2番目の者が来て、ご主人様、あなたの1ムナで5ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は5つの町を治めよと言った。また他の者が来て言った、ご主人様、これがあなたの1ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った、悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきた時利息付きでそれを受け取れたの。そしてそばに立っていた人々に言った、その一ムナをこの男から取り上げて十ムナ持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っていますと言うと、主人は言った、言っておくが 誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して、私の目の前で撃ち殺せ。最初に良いしもべについてお話しします。今一ムナというのが出てきましたけれども、この一ムナというのは労働者の、当時の労働者の100日分の賃金だそうです。ですから現在の感覚でいうと、1日1万円だとしたら100万円ということになります。それから似た例え話、マタイに出てくるタラントンですけれども、1タラントンというのは労働者の賃金の6000日分、つまり単純に換算するならば6000万円ということになります。ですからムナの例え話とタラントンの例え話というのはとても似ていますけれども、額でいうと桁の違う話をしているということになります。でもムナの例え話もタラントンの例え話でも、良いしもべを褒める主人の言葉はほとんど同じです。それは、お前は小さなことに忠実だったという言葉です。100万円も6000万円もそれだけ聞くと結構な大金ですけれども、でも世界の支配権と比べれば小さなものです。その小さなものにも忠実に、主人に言われた通りに商売をした人が良いしもべだと言われているということです。ですから、自分に預けられているものが小さいとしても、主人を喜ばせるために自分にできることを精一杯するのが良いしもべだということです。では次に悪いしもべについて考えてみたいと思います。悪いしもべは何をしたかというと、主人から預かった一ムナを何もせずにしまっておきました。そしてその理由をこういうふうに出ています。もう一度言います。ご主人様、あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。この人はこれで何を言おうとしているかというと、このしもべは一ムナじゃ何にも預けられてないのも同じで、種のまかれていない畑と同じだと言っているということです。つまり一ムナじゃ何にもできませんよ、少なすぎて何にもできませんということです。そして自分は悪くない、主人がケチだから悪い、自分はひどい主人を持って惨めだ、かわいそうだと言いそうなくらいです。私たちは誰もこんな悪いしもべになりたいとは思いませんけれども、でも神様が私たちそれぞれに与えてくださっているものの価値がわからなくなるという点では同じです。私たちに神様が与えてくださっている能力や経験や知識というのは、自分では少なすぎると感じることがあるかもしれません。でも神様が与えてくださっているものならば、決して少なすぎてないに等しいなんてことはありえません。ですから謙遜というのは美徳とされていますけれども、でも行き過ぎれば神様への侮辱になってしまうと言えます。神様はあなたにはできるからやりなさいと言われているのに、私にはできるわけがないと反抗していることになってしまうからです。一ムナというのが少ないとしても、それを主人は預けたという事実を忘れてはいけないということです。それぞれに、皆さん一人一人に神様が預けられている一ムナというのが何を意味するのか、どうぞ今週考えてみてください。さて、王様の帰りを待つのはしもべたちだけではありませんでした。今日3番目にお話ししたいのは、この王様の帰りを望まない、 王様などいらないという人たちについてです。もう一度14節と27節を読みます。14節は、しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。そして27節です。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。厳しい言葉ですが、これを読むと、王様の国民だったはずの人たちが王様の敵になってしまったことがわかります。それは国民が間違った期待を王様にかけて失望したからです。今日最初にお話ししたように、人々はイエス様に対して間違った期待をかけていました。自分たちの生活を神様の強い力やカリスマ的なリーダーシップで一気にすぐにでも変えてくださるという期待です。でもイエス様は実際のところ人々を力で圧倒するどころか、人間の手にかかって十字架にで死んでしまいました。イエス様は十字架では全くの無力だったと言えます。そんな弱い王様はいらないと、そんな人は王様にいただきたくないという人たちというのは、結局は王様を自分の役に立つかどうかだけで選んでいるだけです。それはユダヤの人々が当時ヘロデ大王にも不満だったし、アルケラオスにも不満だったし、そしてローマ帝国にも不満だった、不満が尽きなかったのと同じです。自分が王様なので本当の王様を認めることができません。私たちは神様にいろいろな自分の生活の中で、そして自分の愛する人たちの生活の中でいろいろな変化を求めて、改善を求めて願いを打ち明けることができます。そして神様は時には劇的にことを動かして私たちを驚かせてくださることもあります。でもそういう劇的な瞬間というのは、その時突然訪れるというわけではありません。そのことが起こる前から、私たちがそれを見ない前から信じて待っていることなしには奇跡も奇跡にはなりません。これは王様が留守をしている国で、王様がそこにいないとしても王様が王様であることには変わりがないということと同じです。そこにいないからすぐに問題を解決してくれないから、もう王様はいらない、王様なんて役に立たないというのなら、私たちは王様の敵になってしまうということです。ですから王様を信じて待って、自分に委ねられているものを守るということが私たちのするべきことです。例え話に登場する人々の話はこれで終わりです。でも今日は最後に聖書に書かれていないことを私の想像でお話しします。この間もアンディさん言ってたと思いますけど、聖書に出てこない話をするときは皆さん自分の判断で私の想像が合っているか間違っているか判断してください。私が考えたのは、この例え話で主人に預けられたお金を使って商売をしてみたけれども、うまくいかなくて何も利益を上げられないとしたら、主人はそのしもべに何て言うんだろうということです。それでもとにかく主人の言いつけを守って商売にチャレンジしたことを喜んで良いしもべだと言ってくださるのか、それともやっぱり悪いしもべだと言われてしまうのか、皆さんどう思うでしょうか。私はイエス様の例え話に、ムナの例え話でもタラントの例え話でも、そういうしもべが登場しないというところに答えがあると思います。つまり 主人に預けられたお金で商売をして失敗するということはありえないということです。主人に言われたことをよく聞いて委ねられたものを守るなら必ず実を結ぶことができるということです。ここでもう一つ聖書の箇所を紹介したいんですが、種をまく人のお話、皆さんよくご存知だと思います。そのお話についてイエス様自身がこう説明しています。皆さんの週報に載ってないですが、マルコの4章の20節だけ読みます。良い土地にまかれた種は御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。あるものはそのままであるというのはないんですよね。ですから必ず何倍もの実を結ぶということです。私たちには、私たち全てに神様の愛という種がまかれています。一ムナが預けられています。そのことを忘れなければ、いつか主に主になった時に、良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったと言っていただけると思います。ですからその時まで自分に預けられているもの、神様からいただいた愛によって私たちに預けられている周りの人たちを愛し続けていきたいと思います。お祈りします。私たちは限界があるものです。あなたの愛に比べて自分の愛がどれだけ乏しいかということをいつも思わされますけれども、でもそれでもあなたは人々を、私たちの周りにいる人たちを、私たちが愛し続けることができるようにしてくださっています。ですからどうぞ私たちがあなたの愛によって、あなたの力によって、どうぞできないことに集中するのではなくて、あなたが預けてくださっている小さな一つ一つのことを、ただ大きな愛を込めてすることができますように、どうぞあなたが助けてください。どうぞあなたがもっともっと豊かに、あなたの霊で一人一人を満たしてください。困難な中にあるとき、問題の解決が見えないときに、どうしてあなたはすぐにあなたの大きな力で全てを変えてくださらないのかと思うときがあります。でもそれでも何も始まっていないのではなくて、あなたは確かに私たちの声を聞いてくださっていて、必ず答えてくださる良い方だと、どうぞそういう時に分からせてください。どうぞ私たちが失敗を恐れるのではなくて、ただあなたがしてくださることに期待して、できることを続けることができますように、期待します。感謝してイエス様のお名前